私たちの主、イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が、褒めたたえられますように。コリントの信徒への手紙に、一章三節。アメリカという国は、銃社会である、と言われることがありますね。どうしてかと言いますと、アメリカは、建国以来、自分の身は自分で守るものだという信念があるからです。1620年、絶対王政のイギリスでは、教会と言いますと、英国国教会だけでした。英国国教会の改革を主張すると、弾圧されることになります。これでは自分たちの信仰を守り通すことができないと、海を渡ってアメリカにやってきた人たちがいました。当時のアメリカというのは、当時のイギリスから来た人たちからすると、何にもないところです。何もないところで、神への信仰と自分たちの力だけで、すべてのものを作っていったわけです。だから、自分の身は自分で守るものだ、ということになるわけです。数十年前、アメリカで日本人の若者が、強盗と間違われて射殺されるという事件がありました。その時、テレビである解説者が言いました。アメリカ人が銃を手放すということはない。これからもない。アメリカ人が銃を手放すというのは、日本人が米を食べなくなるのというのと同じこと。それくらいにありえないことです。アメリカでは場所によっては、学校教師が自己防衛のために銃を携帯して学校に行くことが了承されています。学校内の発砲事件が相次いだからです。自分と生徒たちを守るためには、武装して教壇に立つこともやむを得ないというわけです。ところが、 FBI が学校内での銃乱射事件を起こした2017人の精神鑑定を行った結果、共通点を出したという。それは、全員、少年とその父親との関係に重大な問題があったということです。この少年たちは、父から励ましや慰めや祝福を受けたことがなく、むしろその存在を否定され続けてきたということがはっきりしたのです。その結果、自分の身を守るためのものであるはずの銃を間違って用いてしまった。しかし、万一私たちの父親がこのような人であったとしても、私たちは諦める必要はありません。私たちの魂の父である神は、慰めの神である、と今日の御言葉に言われています。神は私たちの父として、どんなことがあったとしても私たちを見限ることがない、決して私たちを諦めることがない方であります。そのように、慈愛に満ちた父に私たちが見守られている、顧みられているということ、私たちはそのことを心に留めたいと思います。私たちは皆、父との関係において、ひとかたならぬ思いを抱いているのではないでしょうか。しかし、私たちの誠の父である天の神様が、私たちを愛にあふれさせ、慰めを豊かにくださる。父からの慰めを私たちは豊かに受けることができるのです。どうぞ、この御言葉を思い巡らしてみてください。思い巡らす中で、様々なことが思い浮かぶかもしれませんが、それらもまた思い巡らしてみてください。どうぞ、この御言葉を繰り返し繰り返し唱えてみてください。何度でもこの御言葉を味わってください。今から1分間、心も体も静まって、この御言葉に向き合ってみましょう。 もう一箇所、御言葉に聞きましょう。同じ御言葉になります。今一度お読みいたします。私たちの主、イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が、褒めたたえられますように。コリントの信徒への手紙に、一章三節。先日、松井秀喜選手とイチロー選手のエピソードを読んで考えさせられました。松井選手もイチローの選手も往年の名選手ですね。実はこの二人、野球選手として高校時代からお互いのことをよく知っていたんだそうです。練習試合で交流があったんですね。そして高校時代から松井選手は大砲ですね。イチロー選手は安打製造機。二人はお互いをライバルと認め合う良き友であったと言うんですね。その松井選手が日本のジャイアンツから大リーグのヤンキースに移籍を決めたとき、日本中はそのことを祝福いたしました。と言いますのも、ヤンキースというのは大リーグの数ある球団の中でも名門中の名門、超一流の選手たちが目白押しのスター軍団で、優勝する可能性が一番高い球団でもあるからなんですね。日本の超一流選手を出すからには、最も脚光を浴びる球団に行くのがふさわしいと考えて、誰もがこの決定を祝福いたしました。ところが、イチロー選手は松井選手のヤンキース移籍について何と言ったか、この決定に異を唱えたんですね。日本中が祝福しているときに、我がことのように喜んでいるときに、まるで水を差すように友の決定に対して異を唱えたんです。一体どうしてそんなことを言ったんでしょうか。ヤンキースに入団してしまったら、ヤンキースの超一流のピッチャーたちとは対戦できなくなってしまう。野球人として、また一流の打者として最もエキサイトするのは、最高のピッチャーと対決して勝つことです。イチロー選手はヤンキースと何度も対戦してきて、その実力をよく知っていました。そしてヤンキースのピッチャーたちを尊敬していたんですね。また、松井選手を心の底から強打者として認めておりましたので、そういう意見を口にしたわけなんですね。しかし、もし事情を深く知らない人が、その一郎の言葉を、一郎の言葉とも知らないで聞いてしまったとしたら、花形球団のヤンキースに入ったことへの妬みに違いない。そんな風に勘違いされてしまうかもしれません。松井選手のヤンキース移籍を祝福する人しかいなかったような時期だったので、なおさらですよね。しかし、松井選手を祝福する人たちは、どれほど松井選手のファンで野球のファンだっただろうかなと思うんですね。それほどよく知らない人でも、ヤンキースというチームの名前については、知らない人の方が少ないわけですから。よくわからないけれども、世界一の球団に入るんだろうということで、ああ、素晴らしい、素晴らしい。それぐらいの気持ちだった人も多かったかもしれません。しかし、イチロー選手は違いますね。高校時代からのライバルです。良き友です。イチロー選手の言葉は、本当の意味で友を愛し、野球を愛する心から出た言葉であったんです。神様の愛もそのような愛ですね。神様は私たちに対してちょっといい印象を持っているくらいではないんですね。いいことがあったんですか？ああ、よかったですね。人事ではないんです。本当に私たちを愛し、本当によう愛しておられます。だから、神様は、この世に生きる私たちを、 おだてるようなことはなさいません。甘やかすようなこともなさいません。神様はここに書かれてある通り、慈愛に満ちた父であります。慈愛に満ちた父というのは、時として厳しい顔も見せるものではないでしょうか。どんなことがあっても、ああ、いいよ、いいよ。それは、人事だってことですね。人事ではありません。慈愛に満ちた父であります。だから、時には厳しいことがあり、また、私たちが皆厳しい現実をそれぞれに生きているということをよくご存知です。だからこそ、慰めを豊かにくださるんですね。この世の厳しい現実の中に置かれていることを誰よりも知ってくださっている方が、私たちの父として私たちを豊かに慰めてくださる。私たちがこの厳しい世の現実の中で生きていくにあたって、これほど私たちを支えてくれる御言葉も他にないんじゃないでしょうか。どうぞこの御言葉を心に留めてください。この御言葉を何度でも口ずさんでください。神様は私たちの慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神です。今から2分間ほど、どうぞこの御言葉に心を向け、神様の愛と慰めに思いを巡らしてみてください。お祈りいたします。愛する神様、感謝します。あなたが私たちの父であることに心から感謝します。あなたが私たちを慰めてくださる方であることに感謝いたします。あなたがこの厳しい世にあって私たちに慈しみと愛を垂れてくださる方であることに感謝いたします。どうか神様、私たちがいつも天の父であるあなたの子供であるということを私たち心に留めて、この世の道を一歩また一歩あなたの御前に歩むことができますように、 主よ、あなたが私たちの道を確かにしてください。感謝して、愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。